小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先々週から昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる藤井泉さんをお迎えしてお送りしていますが、先週先々週とお話をしていただきました、今週は語りのアドバイスを実際にしていただこうと思います。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず藤井さんはどんなところでお話をされていらっしゃるんですか？
私はうちで豆の木という小さな家庭文庫を持っておりまして、そこで語るのがメインです。
茨城の
つくば市にある自宅でやっております。
はい。
で、そこは月一度、今は3歳の子供、それから4歳から1年生の子供たちの時間、それからそれ以上の子供たち、2年生から高学年、そして時々中学生も混じるんですけれども、そういうふうに時間を分けて子どもたちに語ってます。それはもう23年やってるんですけれども、他にそこでは年2回だけ大人の方対象のお話し会というのもやっております。はい。そしてあとは保育園だとか幼稚園とか、それから小学校に出向いてお話を語ること、そして依頼されればいろんなところ行って子どもたちに語っております。
ご自宅では何人ぐらい？
その時によって違うんですけれども、いろんな行事とぶつかるとちょっと減ることもありますけれども、3歳の子どもたちはだいたい6、7人です。で、それにお父さんお母さんがついてらっしゃるのでちょっと膨れ上がりますけれど、それから小さい子どもたちの会、それはだいたい10人前後でしょうか。多い時では15、6人という時もあります、それからもう一つ、その大きいクラスの時はやっぱり同じぐらい、10人前後、多い時はもうちょっとという子どもたち、そして付き添いのお父さんお母さんも一緒に聞いてくださいます。
それがいいね。とても大事だよね。
はい。お父さん自身が、僕が聞きたいんですよと言って来てくださることもあります。
お話を始めるきっかけは何だったんですか？
きっかけというのは、よく考えると、私やっぱり子供の時にお話を聞かせてもらった経験があるんです。
はい。
で、その時の楽しさっていうのがもうずっとと心の中に残ってたんですね。それは私に語ってくれたのは、おじいちゃんおばあちゃんというよりもいとこたちだったんです。
はいはい。
年齢の違ういとこがたくさんいまして、で、長い休みになると奈良にあった祖母の家に遊びに行くんですけれど、みんな寄ってくるんですね。で、そんな時に異年齢のいとこたちと遊ぶって言っても、今のようなゲームもないし、テレビもないし、そういう時に私はもう大きいお兄ちゃんお姉ちゃん捕まえてはお話ししてとせがんだんです、そしたらみんな心得ていて、私にせがまれると分かってるからでしょう、いろんな話を、いろんなお兄ちゃんお姉ちゃんが語ってくれて、それがもう本当に楽しかったんですね。そういう思いを我が子にもさせてやりたいなというのが、大人になってからふつふつと湧き上がってまいりまして、で、あの時聞いた話を、まだ赤ちゃんだった子を抱っこしながら語ろうとしたんですけど、残念ながらお話は出てこないんです。その時の断片的な言葉が出てくるんですね。で、あの部屋だったというのもわかるし、あのお兄ちゃんだった、あのお姉ちゃんだった、それもわかるのに、お話としては出てこなかったんです。すごく残念な思いをしまして、なんとかこれはならないものかと思っておりました。その時に図書館でストーリーテリングをするという活動が始まったばかりの時代だったもんですから、お話を語る勉強というのもありまして、あ、これだと思って勉強しました。
そうだったんですね。はい。まあね、いっぱいお話を今は覚えていらっしゃいますけれども、まずそのお話を選び方ってどんな、
やっぱりね、私は一番の 目標というのが、子どもたちにお話を届けたいっていうのがあったもんですから、子どもたちってことを考えると、そのお話はやっぱり子どもが自分の身になって聞けるような主人公がお話の中にいるっていうのはとても大事なことです、うん、主人公になりきって子どもたちは聞いてますので、うん、その主人公がはっきりと分かる形で出てくるお話、そして最後はやっぱりなるべく幸せに終わりたいという、うん、特に小さい子どもたちは満足に終わってくれた方が嬉しいというのがありますので、うん、そういうのを選びます。でも高学年になってくると、ずっと聞いてた子どもたち、特に豆の木に来てる子どもたちはもう小さい時からお話、昔話聞いてるので、最後幸せに終わるだけではちょっと満足できないこともあって、うん、そういう時には少し悲劇的な話も選んでおりますけれど、やっぱり言葉で聞いた時にそれが映像として自分の中でイメージできるかどうかっていうのはとても大きなことですね、うん、
先週先々週と語っていただきましたけども、本当に映像が浮かんできましたし、小沢先生がよくおっしゃってる3回の繰り返しにちゃんと沿った文法だったりしましたね。
つまり昔話を選ぶことが多いんですね、うん、っていうのは昔話はもともと語られてきたものなので、うん、それを文字で読むよりも聞いた時のが楽しいんですね、うん、繰り返しがあると目で読んでると、あ、またかと思って読み飛ばすようなところなんですけれど、うん、聞いてると、あ、またあの言葉が聞けた、うん、またあの歌が聞けたというね、うん、喜びに変わる、うん、それは読むのと語るのと全然違うものですね、
う
ん、
違う、そこは
本
当に違うところだね、
違いますね、
うん、
はい、
そうだね、白雪姫も3回殺されてるんですけどね、うん、あれ読んでると2回目の時にはもうほとんど斜め読みしちゃうと思うんだよね、うん、だけど聞くとやっぱりね、ちゃんと聞かないと落ち着かないよね。
そうですね、うん、あと読むと語るの違いは、読むは紙とか、ね、はい、本とかに目がいってるけど、語る時は子供たちの目を見てる、はい、
そうですね、
はい、そうですね、
聞く方もドキドキワクワクしてきますね、はいはいはいはい、藤井さんは覚えてらっしゃいますけれども、お話を、はい、覚えるって大変なことですよね
慣れない時はね、やっぱりそう楽なことではない、今でも決して楽なことではないんですけれど、でも私は覚えた後、覚えて語った時の子どもたちの喜びを見ると、そっちが励みになってね、うん、覚えることが楽しくなってきます。またこれが語れるんだと思うと、
覚えるコツのようなものはあるんですか？
コツというのはちょっと一言で言うのは難しいんですけれど、最初から文字として覚えようと思うととても大変になります。丸暗記になっちゃうから、うん、で丸暗記っていうのは、暗記物が得意な人はいいんですけど、そうじゃない人はきっと嫌な作業、辛い作業になると、うん、で辛い思いをして覚えたら語る時も辛く出てきちゃって、
そうかもしれないね。
ですから覚える時からやっぱり楽しい、このお話どうしてもこの子たち、あの子たちと共有したいんだ、喜びを共有したいんだという思いで覚えていかないと、うん、やっぱり伝わっていかないんですね、うん、ですから選ぶときに主人公とかって言いましたけれど、そこに好きという、この話が好きという気持ちがまず大事なんですね、うん、その好きな話だと覚えるときにも後押ししてくれるというところがあります。で、例えば昔話の3回繰り返しでも、それを一気に覚えるんじゃなくて、段落ごとにちょっと区切ってみるっていうのは一つの、私のやってみて良かったなと思う方法です、うん、最初の出来事、次の出来事、3回目の出来事とかって区切っていって、そしていよいよ覚える時には、最初の1回目の出来事をちゃんと言葉を入れようとかね、思うんですね、うん、でそれが入ったら、今度は最初からじゃなくて2番目の出来事を覚える。でこの時にどうしても最初から声に出してしまうんですけど、最初から声に出すと、最初はとても練習量が多いんですけれど、3回目になると一番少ないことになってしまう、練習量が、うんうん、でもそうじゃなくて、やっぱり声に出して覚える、自分のものにしていく時に、2回目なら2回目を覚えてから、今度は最後の3回目をしっかり入れるというふうに分けて覚えていくんですね、うんうん、で全部 入ったなと思ったら今度は通しで練習するというふうにします、そしてもう一つ大事なのはイメージですね、やっぱり語る人がイメージしてないと聞いててもイメージは伝わってこないんですね、で、私時々お話の勉強したいという方のお手伝いで行くことあるんですが、しっかり覚えてらしてもそれがテキストをそのまま丸暗記したような人は、あ、今ページめくったなって分かります、そういう伝わり方になってしまう、でもしっかりとイメージを作ってると、それは決して声色とかそういうものじゃなくてもその人のイメージが伝わってくるんですね、不思議なことに、ですからこの話がどういう話で、この主人公はどういう心の動きをして行動してるのかみたいなことまでちゃんと掘り下げて覚えるってことはとても大事です、で、話によってはそういうことをしなくても言葉のリズムで楽しむ話もあったりするので、全部が全部そうではないんですけれど、できたらなるべく豊かなイメージを自分の中で作るってことは大事なことになります、語ってながらどうもここは自分ではイメージしにくいんだと思いながら覚えた人の話はやっぱりそこがぼやけちゃうんですね、不思議ですね、
声色の話が出ましたけれども、藤井さんもヤギとかライオンとか鳥とかいろんな生き物の声色は特に使い分けはしてらっしゃいませんでしたよね、
このセリフをどう言うんですかとかね、そういう質問なさる方がいるんですけど、セリフだけをうまくやってでも、お話としてはやっぱり流れなくて、そこだけが突出しちゃうんですね、で、やっぱり流れの中でこのお話がどういう話かってしっかり掴むってことはとても大事で、それさえ掴んでれば声色はあえて使わなくても大丈夫だと思う、
ね、そうだね、下手に声色使うとね、子供の方はさ、お母さんがいつもの声と違うもんだから、そっちの方が聞き取られちゃってね、今日は変だなと思ったりしてる、
そこが受けたりするんですね、で、特に初めての方なんか受けるっていうのはとても嬉しいことになってしまって、受け狙いの話をしてしまうんですけれど、語り終わって子供たちの中に残るのはその時の変な声だとかね、表情だとかそういうことだけになってしまって、お話の中の大事なメッセージっていうのは伝わっていかないんですね、ですからなるべく声色は使っちゃいけないっていうわけじゃないんですけれど、微妙に変わるところはそれはあります、おばあちゃんの言い方、そして娘の言い方なんていうと私も少しは違ってたと思うんですけれど、微妙なニュアンスで変わるのはあるんですけれど、ことさらおばあちゃんだからってここをウェーと言ったような声、狼だからウェーとかって、そういうのは使わない方がいいですね、
自然にね、自然のおばあちゃんなら自然な感じね、自分としてのその範囲でいいんだよね、
お話そのものを大事に伝えていって、その声色自体は聞き手が想像するぐらい、
そうだよね、
技術が必要な感じです、
大声で言うって言ってね、時にはものすごい大声出す人がいるんです、例えば3匹のヤギのガラガラドンの最後の3匹目はものすごい大きな声、そしたらその人が大きい声出すと、一回語っただけでここ痛くなりましたっておっしゃるんです、でもそれをやりすぎということ、聞いてるものが大きい声なんだなってイメージさえできればいいのであって、その人が出すんではない、
そういうことね、
藤井さんがね、こう小さい子からずっと何年も語りを続けてらっしゃると、子どもたちって何か変化が見られるんじゃないですか。
やっぱりね、特に聞き慣れてない子どもというのは、はじめなかなか入ってこないことがあります。こっちを向くことすらできない。もううろうろしてみたり、そういうことがあるんですけれど、私は絶対にそのうちに聞いてくれるっていうのを信じて語ったりするんですけれど、何回かやってるとこの人の話を聞いてれば大丈夫っていう気持ちになるみたいで、もううろうろしなくなるし、私が豆の木でいつも座る椅子があるんですけど、そこへ座るとみんなこうやってこう待つようになってくれるのが見られて、やっぱりどうせ聞かないんだわって 大人が思ってしまうともう聞かないんですけれど、子供は絶対にお話っていうのは好きだっていうことを私は隠し持ってるので、そこは信じて付き合ってると聞いてくれます。
子供も安心する場所にだんだんなっていくんでしょうね。
多分そうじゃないかなと思うんですけれど、この前ちょっと私も実感ができたもんですから小学校へボランティアに行くようにしたんです、今年から、で3年生と4年生だったかなに月一度みんなと、それは仲間と一緒に行くんですけれど、ついこの前校門入ってったら3年生ぐらいの子が3人男の子いたんですね。で私を見た途端に飛び上がってホンホンホンホンって言うんですね。なんて言ったらいいのか分かんなくて、私のことを、それでそう言ったんだと思うんですけど、ホンホンホンって飛び上がって、でそうだよ今日お話に来たよって言ったら、やったーって言ってくれて、もうそういうのがやっぱり嬉しいですよね。ただただ語ればいいのではなくて、語った時子供たちと心を通わせられる、そこがこのお話の魅力ですね。
そうですね。今日は昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる藤井泉さんをお迎えして、語りのアドバイスをいろいろとお話ししていただきました。本当にいいお話でした。
どうもありがとうございました。
さて今日は12月の25日で、もう今年最後の放送になりますけれども、
皆さん良いお年をお迎えくださいということだね。
そうですね。今年は小沢先生にとってどんな年でしたか？
そうね。今僕たち昔話大学の最後の作品をね、全国でまとめてるんですよ。で、それの締め切りの時期なもんですからね。すごく盛り上がってます。研究会の人たちも盛り上がってるし、僕自身も盛り上がってるしね。20年かけてきた。その幸いをまとめて世の中に紹介しようと思っているんです、
藤井さんはどうでしたか今年1年。
私さっき言ったみたいに小学校行ってみたり、それから保育園なんかもあちこちに行くようになって、子どもたちのキラキラした目、それにまた新しい人たちと出会えたこと、とても楽しかったです。来年もぜひそれを続けたいと思ってます、
ね、それでは小沢先生、藤井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
ありがとうございました。
そして皆さん、良いお年を。
そうだね。本当、良いお年をお迎えください、皆さん。
小沢敏夫、昔話へのご招待。